ボランティア連絡会スイタスマイル第141号、令和8年3月1日、編集発行、スイタ市社会福祉協議会ボランティアセンター、スイタ市ボランティア連絡会、郵便番号 564-0072、スイタ市出口町19番2号、市立総合福祉会館内、電話 06-6339-1210、ホームページアドレス https://suitashiboraren/bo-r-a-r-e-n/2-6.jindofree.jimdo-fr-e.com/com/。 ロゴマークがあります。円の中に大きな大文字 V。V の上に小文字で SUITA、V の右下に星印があります。円を囲むように、広めよう、深めよう、ボランティア活動とあります。ボランティア連絡会スイタスマイルは赤い羽共同募金の配分金により発行しています。1、広めよう、深めよう、ボランティア活動。グループの活動にズームイン、見学体験いつでも OK。 3つあります。 1-1 歌体操介護予防市民塾。はじめに歌を歌い、リラックスした雰囲気を作り、歌の上手下手は関係なく、会話の困難な人でも歌うことで声を出せるようになります。深呼吸は肺機能を促進し、指体操は脳を刺激します。次に基本体操に入りますが、ここからは曲に合わせて上から下まで無理なく動かし、どこに効いているか、関節、骨、筋肉等を意識しながら体を動かしていきます。お楽しみは夏メロ、童謡唱歌、歌謡曲等、皆の知っている曲を使いながら、在、立位で楽しんでもらっています。指導者養成講座を年2回開催し、ボランティア活動につながればと思っています。3月16日月曜日、メインシアターで歌体操交流会を開催します。毎週火曜日10時からの夢つながり未来館での練習も含め、いつでも見学 OK です。写真が2枚あります。説明、1枚目、椅子に座って十数人が体操をしています。2枚目、揃いの赤い T シャツ姿で舞台に立って体操をしています。写真終わり。1-2、朗読工房。私たちは読み語りの活動をしています。児童センターや小学校、図書館、施設などで絵本や朗読、紙芝居などお話の世界を楽しんでいただいています。そして現在33名のメンバー自身も、おのおの興味のある自分に合った読み語りの活動を楽しんでいます。写真が2枚あります。説明、1枚目、広い和室に親子連れが何組か座っていて、その中心に一人立って振りをつけてお話ししています。2枚目、並んだ椅子に座って聞いている人たちの前で、2人は机の前に座って、1人はマイクを持って立っています。写真終わり。 1-3、 音訳グループとも。私たちのグループは視覚障害の方のための音訳物を作成しています。新聞記事、コラムと社説、医療、声の雑誌とも、俳句などの定期刊行物のほか、図書館蔵書や個人依頼の図書を CD やテープに録音し、利用者さんにお届けしています。年に一度開かれる交流会は、その利用者さんとお会いできる貴重な友の自慢できるイベントです。また、講師の先生をお招きしての勉強会も開いて、音訳技術向上のため日々頑張っています。毎月2回月曜日の例会と、毎週のダビング作業を総合福祉会館で、会員みんなでワイワイおしゃべりしながら楽しくやっています。写真が2枚あります。説明、1枚目、交流会の様子です。 舞台に会員が立って詩の朗読をしています。二枚目、勉強会の様子です。炉の字型に並べた机の周りに会員が座って、正面に講師の先生がいらっしゃいます。写真終わり。二、令和7年度親睦交流会。1月23日金曜日、名シアターレセプションホール。年1回の親睦交流会を実施、60名を超える参加を得、防災すごろく、手話歌などで大いに盛り上がりました。親睦会の様子を写した小さな写真が15枚あります。説明、お弁当を前に座っている人たちや、マイクを持って何かお話をしている人、ボランティアセンター登録団体のスタージェッツの方々が皆さんの前で演技をしているところ、机に防災すごろくを広げて、すごろくを楽しんでいる方たち、手話歌、小さな世界を手話で皆さんで歌っているところ、それから揃いのベストを着た10人ほどの方の集合写真などがあります。写真終わり。3、災害支援ネットワーク。12月18日木曜日、千里市民センター。災害支援の最前線から学ぶ。災害支援ネットワークに参加。元全国社会福祉協議会職員で、現在福祉分野災害支援の専門家、園崎修二氏を招いての集まりでした。講演で印象的だったのは、今の災害ボランティアは二次元コードで登録。ボランティアセンター運営は、KINTONE、キントーンというソフトでニーズの管理。それは地図と関連させることができ、効率化されている。何より災害による直接死より関連死の方が多いということ。後半はダッシュ隊の中島さんも交え、グループ交流。市は能登半島に40回通い、100日活動されました。能登ではボランティアが入るまで一月かかり、被災者は憔悴。トラウマを抱えた被災者の苦しみを聞いてあげることが重要だと実感したそうです。私たちは今災害あれば力仕事が無理な人でも被災者に寄り添いお話を聞くことはできると心構えを新たにしました。写真があります。吹田市総合防災センター DRC にて。説明。広い部屋に机がいくつかあり、それぞれの机の周りに数人ずつが座って話し合いをしています。写真終わり。4、水車橋講座、福祉委員会活動と個人情報について、9月26日金曜日、大阪弁護士会福永正弘氏、ボランティア団体も個人情報取扱い事業者、福祉委員、そして私たちボランティアにとって、見落としてはならない個人情報を分かりやすい形で、しかも事例を交えて学ぶことができました。高齢社会になった昨今、個人情報守秘義務を堅くなに守ろうとすれば、地域活動においてはお互いが支え合うのが難しいという状況でもあります。そんな中、私たちは常に名簿や台帳等を扱う場面があります。その場合の注意点、そして参加者の写真などをホームページや SNS に掲載するには本人の同意が必要である。また、そのデータが漏洩した場合などはどのような対処が必要であるかなどを教わりました。私たちは日々個人情報に配慮しつつ、ボランティア団体も個人情報取扱事業者の一員であるという自覚を持ちながら活動をしなければいけない社会の中にいることを改めて認識した貴重な時間でした。写真があります。説明。前に立って講演をしていらっしゃる福永雅弘先生と、それを聞いている方々の後ろ姿です。写真終わり。5、府市町村ボラ連、北摂ブロック交流会、10月22日水曜日。城跡、古墳、埴輪、そして将棋の町、高槻にて。今年度は高槻市担当で、 高槻城公園芸術文化劇場南館にて開催されました。丸1、講演会、歴史の宝庫高槻をテーマに、高槻市埋蔵文化財調査センター今西所長のお話でした。発掘調査半世紀、日本初の埋文センター50周年の歩みについて、出土品の埴輪や土器を通して説明がありました。丸2、災害関連研修会、クロスロードゲームを1グループ5人に分かれて体験しました。災害時の一人一人の考え方があり、お互いに聞き取ることで学ぶことが多くありました。多くの方に経験してほしいと思いました。丸3、ボランティアガイドの案内で4カ所の歴史散策を楽しみました。高槻城跡の石壁の一部が残り、公園として歴史の豊かな広さでゆったりと過ごせる雰囲気がとても良かったです。歴史の街を彷彿させてくれる研修でした。写真があります。説明、長机を並べたところに座っている大勢の方々と、その前に一人がマイクを持って何かお話ししています。写真終わり。6、どうする?死後事務、遺産相続。11月18日火曜日。行政書士によるミニミニ講座。満席の中、田中先生の明るく軽快な自己紹介が始まり、難しい内容かと少し構えていた気持ちはすぐにどこかへ飛んでいきました。死後の頼み事や相続手続きはどうしたらいいのかについて、とてもわかりやすくお話ししてくださいました。後始末を誰にしてもらう?というサブタイトルのように、様々なパターンを想定して、実際にあった事例を紹介しながらの説明は身近に感じることができ、受講者の皆さんは熱心に耳を傾けておられました。後半はお茶を飲みながらの個別相談会でした。田中先生の他にも行政書士の先生方が来られていて、それぞれに丁寧な対応をしてくださいました。最後まで本当に有意義な時間でした。松尾佳代子。写真があります。説明、前に立って講演をしていらっしゃる田中先生と、それを聞いている方々の後ろ姿です。写真終わり。7、フォトアルバム。写真が6枚あります。説明、1枚目、健康展、9月6日土曜日、9月7日日曜日。大勢の人がテーブルを囲んで何か作業をしています。2枚目、障害者体育祭、9月28日日曜日。体育館で揃いのベストを着た10人ほどのボランティアさんが立って両手を広げています。3枚目と4枚目、赤い羽共同募金。3枚目は南千里駅周辺、10月8日水曜日。4枚目は JR 吹田駅周辺、10月15日水曜日です。5枚目、秋の手作り市、10月18日土曜日。テントの中や外に揃いのベストを着た10人ほどの人が並んでいます。6枚目、コーヒー講座、1月16日金曜日。ドリップ式コーヒーを入れている男性と、それを座って見ている人がいます。写真終わり。8、吹田市社会福祉協議会、福祉大会。1月24日土曜日、ボランティア感謝状、おめでとうございます。継承略、西村ゆくお、奨楽の会、岸下美代子、ボランティアグループ、花から、千原恵子、松髄流支部会、下村佳代子、天薬グループ愛、森山のり子、ホットスイタ、厚生労働大臣賞、北島玉江、天薬の会窓か、奨楽の会、内閣府エイジレス賞、都波明子、精神保健福祉ボランティアグループアムール。8-1、厚生労働大臣賞受賞、浅草公会堂にて、11月12日水曜日。写真があります。北島さん、奨楽の会西村さん、お祝い横断幕と、 説明。厚生労働大臣表彰受賞、北島玉恵様、奨楽の会様、祝い、おめでとうございます、と書いた横断幕の前に、北島さんと奨楽の会の西村さんが、二人並んで笑顔で立っていらっしゃいます。写真終わり。8-2、内閣府エイジレス賞って?内閣府エイジレス賞とは、年齢にとらわれず、自らの責任と能力において、自由で生き生きとした生活を送り、エイジレスライフ実践の模範として表彰。都並さんは、平成5年、精神保健福祉ボランティアグループ、アムールに入会。吹田市が精神障害を持つ人にも住みやすい街であることを市民に周知するため、平成7年に市民の会、心の交差点を発起。吹田市の洋画指導員、パソコン教室運営、当事者には無料開放。都並晶子殿と書かれた表彰状の写真があります。9. 地域でのボランティア活動。シニア世代、私のボランティア。私の子供が地域の子供会でお世話になったことをきっかけに、その恩返しの意味もあって、ボランティア活動に目覚めました。その後は自治会活動での様々なボランティアをしました。さらには、地区福祉委員会を通じてボランティアを学び、高齢者から幼児に至るまで行き届くよう、現在努力中でございます。ボランティアを受けた方もした方も、双方ともに幸せになることは間違いありません。引き続き多くの皆様の幸せを願い、4つの原則、自発性、社会性、無償性、先駆性を守り、活動に邁進したいと思っております。佐中義貞。写真があります。子育てサロンで活動中。説明。マットの上の親子連れの周りにいる男女のボランティアさんが笑顔で見守っています。写真終わり。10. ボランティア相談。ボランティア活動を始めたい方、ボランティア依頼を希望する方、気軽にご相談ください。吹田市社会福祉協議会ボランティアセンター。電話 06-6339-1210。土曜日曜祝日除く。メール水社協 susyskyo@biglobe.ne.jp 11水田社協ボランティアセンターより行事案内とお知らせ。 11-1吹田市社会福祉協議会ボランティアセンター祭り。日時3月8日日曜日午前10時から午後2時。場所吹田市立総合福祉会館。11-2ボランティア入門講座。ボランティア活動の基本的な知識や心構えを知り、初めの一歩を踏み出してみませんか?すでにボランティア活動をされている方も大歓迎です。日時3月23日月曜日午後1時30分から午後3時30分。場所吹田市立総合福祉会館。定員20名。参加費無料。11-3歌体操ボランティア養成講座5回講座。歌体操を通して楽しくボランティア活動を始めてみませんか?日時、4月7日火曜日、14日火曜日、21日火曜日、28日火曜日、5月12日火曜日、すべて午後1時30分から午後3時30分。場所、吹田市立総合福祉会館。受付、3月2日月曜日から3月31日火曜日。定員先着20名。参加費無料。11-4、令和8年度ボランティア保険加入受付開始。安心してボランティア活動をしていただくためのボランティア保険の申し込みが3月9日月曜日より始まります。11-5、 福祉ボランティアグループに助成金交付、福祉ボランティア基金の運用益で助成します。対象、センター登録して1年以上経過し、継続的に活動している福祉ボランティアグループ。申し込み、吹田市社会福祉協議会窓口にて、令和8年4月1日水曜日から15日水曜日で受付いたします。お問い合わせ申し込み、吹田市社会福祉協議会ボランティアセンター、電話 06-6339-1210、ファックス 06-6170-5800、土曜日曜祝日除く、メール、吹社協、suisyakyo@muaビグローブ.biglobe.ne.jp 12、編集後期。少年に似て、阿修羅は細き手を合わす。間質の種、残る胸の前。三種湯の樹下の雨の水たまり、わずかなる細き花片寄せて。母がお世話になった M 医師の歌。33元堂にも阿修羅様が安置されているとか。寒さ緩む頃、京都に御仏様と三種湯の花に会いに出かけ、故人たちを忍びたい。春よ来い、早く来い。野口美穂子。これで、ボランティア連絡会吹田スマイル第141号を終わります。